皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。5月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はどうなるイスラエルというお話です。実はこの番組は25日に南信州遠山郷で収録しております。したがいまして、皆様のお耳に届くときにはちょっと状況が変わっているかもしれませんが、イスラエルのことについてちょっと考えてみたいと思うんですね。私非常に実は今気にしている国がイスラエルなんです。なぜかと申しますとね、今回のトランプ・プーチン革命の中でみんなどんな被害を被ってるかなんですね。例えばウクライナは50万人ぐらい死んだと言われてます。なんであんなに死んじゃったのかっていうと、やっぱり国民の多くがロシアを憎んでると申しますが、ロシアに対する差別虐待をやってんですよね。2014年のクーデター以降特に強烈ですけど、それ以前からね、あれ第二次大戦の時にナチス同士に協力したでしょ、ウクライナは。だからあの時からね、やっぱりね、虐殺やってんですよ。そうするとね、いつまでたっても国民が何々族は殺せとかね言ってると、最後全部自分とこにね、付けが回ってきて大量に人が死ぬことになっちゃったわけよ、イスラエルね、あ、ウクライナですよ。でしかもそれも今囚人まで借り出しちゃってますね。要するにあれは殺しちゃうっていう意味だよね。そんな囚人いきなりさ、刑務所から出してきてロシアに勝てるわけないでしょ。実に悲惨なんです。イスラエルはなんで心配してるかっていうと、イスラエルの国民の中にはいまだにパレスチナはさ、動物だみたいなこと言う人がいるし、だからもう絶対共存できないっていう人がいるわけですよ。それで若者もあれ結構イスラエル軍に入るでしょ。あの規律のなさ、虐待はやるわさ、虐殺はやるわね、一体そのウクライナ軍に規律があるのかっていう状況でしょ。ああいうことをやってると、今世界で例見てると国民が本当に多く死ぬんですよね。大丈夫かなと思って、はっきり言って、政府がね、変な政府ができて国民をね煽るのはどこの国でも同じなんですよね。でもその煽りに乗っかっちゃって、もうね、一般庶民もあいつら敵だというふうになった場合、第二次世界大戦の日本なんですよ。鬼畜米英って言ってたでしょ、ね、300万人死んだでしょ、あの時日本だけでね。ああいうことになるのですから、イスラエルが見てて一番心配だと思うのは、まず第一にその あれだけですね、そのパレスチナに対する恨みがあって、恨みっていうか、なんかね、本当にその差別意識だと思うんだよね、あれで虐殺虐待をやって、兵役の兵座でやってること自身がですね、あの国の将来は、国がシオニストの政府が受け入れられないのはもちろん当たり前なんだけど、国民もですね、場合によってはですね、あの国民はと言われちゃいますから、それは非常に重大なことになるような予感がするんですね。でもう一つですね、心配になるのはですね、あそこはやっぱりなんだかんだ言って聖書のふるさとですよね。聖書のふるさとなんですね、あそこは。だから人の力だけでは神の力と言わざれないこともたくさん起きるわけですよ。で予言があるわけですよ、あのあたりは。一番最後になって、特にエゼキエル書ですよね、あれ戦いになって、で最後滅ぶわけですね、あれイスラエルが。それこそ大地震とか、火の雨降るみたいなことになって滅びるってこと書いてあるでしょう。それが起こりはしないかってことなんですよ。もう国民もね、だから本当なんか、パレスチナをどうだこうとか平気でやってますからね。で治りそうにないでしょ。例えば今の例のネタニヤフ首相を追い出したからといって、で国民がいきなり、パレスチナと今日から仲良くするってなると全く思えないじゃないですか。とそれ帰結ってですね、重大なんですよね。聖書のふるさとだから、とんでもないこと起きても、とんでもない大地震で、本当にですね、かつてベスビオス火山が噴火してね、ナポリの町がさ、埋まっちゃったわけでしょ。ああいうことは起こりうるんですね、いくらでも。したがってまず一つ言えることはですね、だから二つ目に言えることはね、 その国民がああやって騒いでるってこと、パレスチナに対する未だにですね、この、まあ、敵意を持ってるってことが、本当になんかその、あの国の運命、イスラエル人にどんなことをもたらすかですね。三つ目はですね、イスラエルの悪事がバレた時に世界はどうなるかですね。そもそもイスラエルっていう国はですね、第一次大戦後だと思うんですけども、イギリスのユダヤ植民地信託として始まるんだよね。ユダヤ植民地信託って言うんですよ。だからあれはイギリスが始めたんですよ。イギリス人があそこにユダヤ人の、まあ、植民地を作ると、そこが出発点なのね。で、以来だからそういうシオニストが入ってきちゃって、デタラメ放題で今日来てる。そのデタラメぶりが全部バレた時に果たしてどうなるかなんですよね。例えばそのアメリカではもう911事件の、ね、陰謀だったっていうこと、やらせだったことでもう全部みんな分かってて、次々いろんな証言もビデオも出てきますよね。それからウクライナですよ。ウクライナ人、アメリカ人とイスラエル人は結構二重国籍が多いんですよ。なんでウクライナがよく、イスラエルがね、二重国籍でやってるから、だからあんまり国が非難されないんですよね。イスラエルの国籍とアメリカの国籍両方、国籍両方持ってる。イスラエルの国籍とウクライナの国籍両方持ってる。こういうのがたくさんいるわけですね。そうすると非難されるのはアメリカ人だ、それからウクライナ人だって言われていて、後ろユダヤ人のイスラエルの名前が出てこないことよくあるんですね。だから隠れ蓑になってて、あらゆる悪いことをやっぱりやってんだと思うんですね、あれね。もういろんな人がいろんなこと言ってる通り、これ全部バレた時に一体何だって話になると思うんですね。まさに悪の巣窟ですよね。とんでもない悪党の巣窟って話がバレた時にどうなるのかと思って、正直言って今バレつつありますからね。特に911事件もそうでしょう。それからあそこですよ、ウクライナの生物兵器の開発ね、あれなんかもちゃんと全部ロシアが記録出してきてますから、一般公開はあまりしてませんけどね、国連に出してきてますから、イスラエルの関与は全部あるわけですから。それから例えばグルジアね、ジョージアって国ありますけど、あそこもだからイスラエルが後ろから手入れて反乱を起こさせたでしょう。もうマイクにいとまがないわけで、片っぽでエプスタイン、あれも俺モサドだもんね、やってんのがさ。でアメリカはなんかイスラエルに逆らえない状態になってたらしいね。だからアメリカの外交内政はイスラエルが仕切ってて、イスラエルに対する批判は一切受けないなんてことで、これまでやってきたことはバレちゃったわけですよ。で今回ね、国際司法裁判所がイスラエルに対して非常に厳しい判決を出してきましたね。判断出してきましたね。ラファの攻撃は直ちにやめろとか、あるいは国際刑事裁判所はですね、ネタニヤフにと防衛大臣ですね、あの人に逮捕状出したでしょ。だから今までですね、イスラエルは何やっても捕まらなかったのが捕まるようになったんですよ。捕まるようになったってことは、過去の悪事バレないと思ってやってたことがバレて捕まったら大変なんじゃないですか、はっきり言って。だからイスラエルは最後は本当に大変なことになる予感がするんですね。どうするかですよ。昔からロシアは東の方にユダヤ人自治区って持ってるんですよ。中国の国境に近いところにね、ビロビジャンって町があって、そこがですねユダヤ人自治区なんだけど、まあそこに行ってるって話はあまり聞かないんだよね。まあ逃げ足の早い人は逃げちゃってるんでしょうけども、イスラエル本体にいて、まあ右翼があっちゃった、右翼っていうか、まあ右翼か左翼か知らないけども、敵対的な人っていますから、それがやっぱ最後どうなるかですね。でもう一つやっぱりそういう絡みで言うとですね、アメリカの問題なんですよ。なぜアメリカはイスラエルの言いなりなのかって話なんですよ。イスラエルを実は誰が操っていたのかなんですね。それイギリスですよ。本当イギリスで、世界はですねイギリスとロシアの言っても戦いをずっとやって何百年もやってるんですね。でもその前を言うならば、海の民と陸の民の争いだからもっと昔からあるわけですよね。ひどいもんですよ。要するに世界はね、5番5の勝負みたいになってるわけ。この5番がね、あれが要するにですね地球なんですよ。で白と黒の石でやるでしょ。じゃあ仮に白がですねロシアで、黒がイギリスだとしますな。 で白と黒がこの広い碁盤の上で陣地の取り合いやってるんですよ。これがこの過去何百年間の世界の姿でしょ。時にはアジアでやってみたり、アフリカでやったり、中東でやったり、ロシアでやってみたりね。とにかくイギリスとロシアの戦いがもう碁盤の上で陣地の取り合いをずっとやってるわけ。これみんななんか被害を被ってるわけよ。だいたいイギリスの方がですね、無理やりひっくり返すわけですよ。平和に暮らしてるやつをね、それはロシアだけじゃないですよ、リビアもそうでしょ、イラクもそう、平和に暮らしたやつを無理やりひっくり返すとこからやってるわけですよ。悪いやつらなんでイギリスって。でイギリスもだからあんまり表出てこないわけね、そのアメリカのせいにするわけですよ。でイギリスいますよ、とんでもないのが。まあ最近ずいぶん粛清されたんだろうけどもね。だからイギリス、イスラエルは出てこないわけね。出てこなくて人のせいにして、で後ろで悪知恵だけで生きてると、こういうことですよね。イギリスなんてものは、イスラエルもそうに乗っかっちゃってるわけですよ。したがってこの先考えるとですね、まあイギリスももうそれ王室もさ、なんかどこまで本物かって感じになっちゃったでしょ。あれがこけるとですね、そら世界知らなかったことどんどん出てきますよ。これで面白いことありましてね、バチカンがまた宇宙人の話をしたらしいんですよ、記者会見で。前にもやったことなんです、宇宙人の話ね。よくわかんないこと言うだけね、バチカンも。でバチカンには図書館があるんですよ、歴史資料館がね。実はあの図書館こそですね、世界が変わる第一級資料がたくさん入ってると思われるんです。バチカンとも2000年続いてますから、あそこはね、あの軍隊組織になってるんです。軍隊組織で世界中あらゆるところから情報があのローマに集まるようになってるの。だからバチカンの資料はですね、超一級資料なんですね。世界のいろんな情報が集まってますから、あれを読めば歴史の嘘はみんなわかると思うよ。裏でこんな工作してこんな風にしたとかね、実は本当の宇宙人はこういうことが宇宙人だったのとかですね。であれ全部出てくるとですね、やっぱそれは悪のその凄さ、それは誰もみんなわかりますよ。例えばよくね、地下に大きなトンネルみんな掘るんだね。地下に大きなトンネル掘って何してんのっていうと、表向きはね核兵器の備えとか言ってんだけど、それにしては随分あるんだね。よく人身売買やってたわけですよ。人身売買の隠れ蓑が地下の大きなトンネルだったわけですよ、地下基地が。地上でやるとみんな捕捉されちゃうから、人身売買一番儲かる商売だから、あれ地下でやってたわけですよ。だからこのどう5、6年、だから今24年でしょ、だから5、6年はだから地下の戦いをあのアメリカは全部やってますよね。地下の総統戦なんで、地下にだからみんな人身売買はじめ悪党たち構ってたわけで、これものすごいのがイスラエルにあると言われてるんです、昔から。イスラエルはだから二重国籍、みんな最後に逃げ込むわけね。逃げ込んで悪の一番逃げ込む場所がイスラエルで、すごい地下施設があると言われてるわけですよ。これなんか出てきたらすごいんじゃない。そうするとこれはもうイスラエルだけでなくてね、ホワイトハウスの地下にもあったらしいし、まあとにかく今までの悪党たちが何をやってきたかですよね。だから世界はおそらく唖然とするんでしょうね。でもそうやって日本が昔たどった道ですよね。昭和20年戦争負けて、そこで初めて日本は過去のことを知り始めるわけですな。軍が隠してたこと、政府が隠してたことを知り始める。ですっかり考えが改まりまして、戦後になっていきますね。でしかし全部は公表しなかったけどね。今もだから似たようなもんなんですよ。次々と今ですね、あのワクチン、ウイルスのこと、金融のこと、イスラエルのこと、いろんな秘密がバレてきてますよ。こんなことだったんですよ、あんなことだったんですよって、みんないろんな人が言ってるわけですね。これがどんどん広がっていくとですね、ある時人々は何を信じていいかわからないということになるんですよ。何を信じていいかわからない、すなわち戦後もそうだったけども、もう政府の言うことは一切信用できない。でもじゃあ何を信じていいかわからない、そうするともう考えるのやめるのね、もう考えない。でいわゆる大敗主義とかですね、なりましてですね、あの植物的に生きるようになるわけね。思想とか哲学がなくなっちゃって、植物的な生き方にみんななってっちゃった、そういう時代がありましたよね。ニヒリズムってやつね、虚無主義ってやつですよ。もうすでに世界は虚無主義になってるような感じがするんです。まああの作戦でにぎやかにいろいろ言ってるやついるけども、ほとんどの人は大体分かってて、えらい嘘つかれてきたなと。 えらい嘘つかれてきた、えらいことだと多くの人は気がついてると思うんですね。でそれがだから今度ですね、もっともっと表に出てくるとですね、やっぱりそれはある時うねりとなって世界を変えるでしょうね。今までのこのいろんなねインチキがもう積み重なって、もうこれ以上は自分の中で貯めておけないと、けじめつけさせてもらいますよっていう形でバッと出てくるでしょうな。でそれやってやっぱり世の中動いていくとこういう形だと思うんですね。したがってこのイスラエルについてもですね、まあ前から言うようにイスラエルが一番平和を生み出している、ここにイスラエルがあることが諸悪の根源だって昔からみんな言うわけですね。テロの根源はあそこにイスラエルがあることだと。なんであるのっていうと、イギリスがユダヤ植民地信託を作ってユダヤ人集めるとこから始まったわけですな。イギリスの陰謀でしょ。もっとあそこトルコ領ですから。まあそうすると本当ですね、まあイギリスアメリカ時代のイスラエルこそ、まあその言っちゃ悪いけども、本来あってはならないことがあそこで行われる、その秘密の隠れ家だったってことですね。であそこはだからロシア領の金とソ連の軍事力で作りましたから、ロシアも関与してんだけども、まあ、はっきり言って、まあ、アメリカ以上にロシアはですねイスラエルを警戒してますよね。表向きはさ友好国みたいなこと言ってますけども、それは裏相当厳しいんじゃないですか。したがってもう完全に、まあ、孤児になっておりますね。でネタニヤフはもうすぐ逮捕って話を前からあるわけね。でそれは外国が逮捕するんじゃなくて国内逮捕と。でも実際に逮捕されてるらしいんですよ、もうすでにね。もうだから逮捕されてるらしくて、今残党処理だってことでしょ。だからある日突然ですね、もうやっぱり今のシオニストがね全部どっか行っちゃってね、いきなり和平っていうこともありえますけども、一番最後シオニストが完全にこう追い払われる、この瞬間を世界はどのように迎えるかがまだよく分かりませんな。平和に迎えられるのか、あるいはなんか大騒ぎになるのか、あるいは天変地異でいくのか。要するにもう、第三に世界大戦はもうないと思うんですね。これをやらないためにこれだけ手間かけてやってるわけで、あとはだからイスラエル殲滅戦ですよ。殲滅されちゃうのか、なんか関係者だけ、ね、責任取らされて、あとはそのまま残るのか。まだ分かんないですね、正直なこと言ってね。したがってまあ同じようなですねことになってるね、ウクライナがねウクライナがどうなるかですよね。ウクライナが最終的に干渉地帯となって、でまあウクライナ政府が崩壊してロシアの属国みたいになると、あるいはまあ中立国みたいになるということですな。そうなった時にもうイスラエルもまあ次はないということはっきり分かるし、ヨーロッパもロシアに負けたっていうことですから、もう完全にこの他が緩んじゃいます。ヨーロッパもね敗戦ですから、かつてソ連が負けた時に旧ソ連圏はめちゃくちゃになっちゃったでしょ。あれがこの西側の番なんですよ。あれが西側の番で、トランプはそこ先手行ってね、そうなる前に自分たちが革命を起こして新しいアメリカ作ってるから、ああいうふうにやればなんとかなるわけね。でもヨーロッパなんかそんなんないし、日本はもともと能天気ですからね。能天気だから、まああんまり関係ないんだね、はっきり言って。外交それがどうしたのって感じですから、実はあんまり関係ないんですよ、この国はね。でもやっぱり中国もこれからなんか新しい中国に変わる、すなわち中華連邦共和国ですか、あれ変わるらしいしね。ソ連の解体みたいになるわけね。共産党とか強硬派引っ込めるわけですよ、みんな世界ね。じゃないと世界平和来ませんから。と世界軍縮やるわけですよ。軍縮やって浮いた金で民政を確立させて、民政に金回してね、で経済を持ち上げて世界再生するというこういう流れでございますから。まあイスラエルみたいなひたすら戦争っていう国、武力以外何も信用しない、そうイスラエルっていう国は武力以外何も信用しないって国ですよね。当然生きていく場所がないんだよな。まあだからユダヤ植民地信託が生まれる前に戻んじゃないの。なんかパレスチナと共存して国があるようなないような、聖地イスラエルとか聖地エルサレムだよな、聖地エルサレムの時代に戻ってくるんじゃないですか。他になんかあんまりイメージわからないんですけどね。で まあそんなことを考えるとですね、これから、まあ、日本もですね世界情勢については大きなドラマに直面すると思います。このままいかないね。だから付き合いが終わるところ、新しい付き合い始まるところ、まあ、中東だと今サウジと日本がなんか結構うまくいってるみたいね。だからサウジの油円で買うんじゃないの、ね。まあ、だから新しいものも日本もちゃんとあるっちゃありますからね。まあイスラエルの最後の運命どうなるか、聖書の教えもあるし、いやーやばいなと思って日々ね、どうなるかと思って見ております。まあいろんなことを国内でも起きてきますからまあ皆さんあまりですね楽観もできませんが、いきなり悲観する必要もないんでね、まあ冷静に見てどうすればいいか考えて行動していただければよろしいかと思います。というところで今日の藤原直哉の、日本と世界に一言、どうなるイスラエルということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。